まあそんなこんなでですね、まあ、いわば昼の部が終わったわけですよ明治座とかの公演でとかの昼の部が終わりまして、で、まあ、我々ですね、石川、香川、若葉、船崎、この辺はですね、まあ、日放送の PR カーというですね、乗って埼玉県庁からですね、まあ、日放送に帰ってきまして、まあ、それでもですね、まあ、3時過ぎにはもう着いてましたね、日放送の方に。で、まあ、そこからですね、まあ、石川ちゃんはですね、基本的に言うと夜のその乃木坂清水さんの番組の準備に入りまして、もうはっきり言いますけども、もう眠気マックスですこの時点で眠気マックスになってまして、できればどこかで隙を見つけて1時間でもいいから仮眠を取りたいっていう心境に入っておりまして、たんですけども、まあそのイベントがあったせいで番組の準備がおろそかになっていたことはまあ間違いないです、その日の。ですから、まあ、メールとか番組に来てるリスナーからのメールとかを見てたりすると、まあ、どんどんどんどん寝る時間がなくなってくるというようなところで、香川香川で、まあ、他のことと作業とかもしながら、他の番組の作業とかもしながら、眠いっすねと寝たいっすねみたいな話をしつつ、まあ、その頃から流行りだしたフレーズといいますか、我々の中の合言葉のようになっていたのが、帰り道は遠回りしたくないと帰り道はタクシーで帰りたい帰り道は車検が欲しい帰り道は車検をもらってタクシーで首都高を使って帰りたい一切遠回りしたくないっていうような子供が、はい、入り出しまして、で香川の方がなんかよくわかんないんですけど、もう疲れてどうかしちゃったんでしょうね。なんか石川さん、これキクラゲを卵で炒めたもん食いたいっすわって言い始めてああそうかとかし言いようがないですよねこっちもああちょっとね仕事しすぎておかしくなっちゃったんだなっていうのでああそうかつって言ってまあもう眠い中作業してたんですけども、まあ眠いと作業の効率がどんどん悪くなってくるって悪循環なんですよ。ここも負のレースですよね。まあ、正直ちょっとうとうとしたりとかしながらメールを選んだりしてると非常にやっぱ時間もかかりまして、まあ結局寝ないままですね、まあ本番準備に、本格的な本番準備、台本書いてある準備に入るわけなんですけども、まあまあ、香川はキクラゲを卵で閉じたものを、炒めたものを食べたいって言ってましたが、まあ、僕も途中ですね、なんかチャーハン食いてっていうようなことを香川に言ってまして、でそしたら香川の方がですね、あチャーハンいいですねと、チャーハンも卵を炒めてますよね、いやお前なんで卵を炒めることにこだわってんのかが分かんねえけどチャーハン食い行きましょうよ時間あったらなんつって言ってたんですけども、まあ本番のですね実際の準備に入る段になりますと、ちょっとお腹空いたんで僕はコンビニ行こうかなと思ってコンビニ行ったらですね、香川もコンビニにいましてばったり会うっていう、どこにも飯を食いに行かずコンビニのモードで済ませるっていうのですね、形だったんですけれどもまあ先ほども言いましたようにですね、その日はですね乃木坂46ニューシングルリリース日ということで、本当はた迷惑なことにですね、日放送の上の方がですね、その日をワンデー乃木坂ワンナイトジャックっていうのをですね、組みまして、ものすごいやることが多いんですよまあ日放送の夜の番組、見込み吉田坊がやってる見込み、それから一部のオールナイトニッポンは1時3時は乃木坂46のオールナイトニッポンになる。でそれで新さんの番組にはメンバーから和田真彩さんと、伊藤かりんさんがゲストに来るみたいな感じになってまして、でこれがまあまあ全部乃木坂のメンバーが出てるわけですから、新内さんの番組には3時まで番組をやってた、梅澤美波さんと、山下美月さんがオープニングで遊びに来るっていうようなこう仕切りになってて、でその後で、伊藤かりんさんと、和田真彩さんがゲストに出るみたいなことになってるんですけども、 タハイなんだあのうちの番組あのね、まあこういうぶっちぎりの後から乃木坂ワンナイトジャックっていうのは乗ってきたんだけど、うちの番組もう数ヶ月も前から11月14日水曜日の放送は埼玉のことをやるって決まってるんですよその日やってきた埼玉のイベントの音を流してリスナーに報告する義務がありますよ、なんならにもかかわらずオープニングいきなりやっぱ梅沢さんと山下さんが来る、それで押すね、それでいつも通りメールも募集したりする、でその後埼玉の話もたっぷりしたい、そこにで、まあ、たっぷりしたいで、なおかつ、まあ、ゲストが まだ出てないよ、こっちのうちの番組のゲストはまだ出てないんだけど、その合間に、今年今後来年も年明けでやるオールライブ日本の告知も入れてくれってふうになってるでゲストは2人待ってるどうしろっつんじゃっていう、台本書いてても入んねえだって分かるぐらい大敗になってるんですよこれどう考えても入んねえっていうか、全部書いてみたらこれ2時間分の台本じゃねえのと思うぐらいの長さになってんですよで、まあまあ船崎とか若葉とかも台本元にしていろいろ素材とかいろいろ細かく準備とかしたりとかしてる、でみんな結局寝てない朝8時半集合以来みんな寝てないっていう状況の中、1時ぐらいからですね打ち合わせ始めると、もうスタジオの中によどんだ空気が流れてるんですよ。もう香川とか椅子にあのね、なんつうの、首まで座るっていうのかななんていうのかな背中が椅子に、あの椅子の本来お尻が当たる部分に背中がべったりついてる状況なんですよ船崎は船崎で眠そうな顔してる若葉は若葉でちょっと、一瞬だけ寝てきたんですけどねなんて言いながら、またこれも眠たそうな顔してる。もう石川ちゃん、あの野球部でキャプテンやってたから分かるんです、この試合負けるなってこれは良くないぞ、これは良くないぞ、声出してこう、みんな声出してこうって言ってるんですけど、もうよどんだ空気は治らないまあその中ですよ、番組は進んでいくわけなんですけれども、シカちゃんはスタジオの中にいて、香川とか船崎とか若葉はスタジオ外にいるんですけれども、まあやっとこういろいろもろもろオールライブ日本の告知まで終わって、ゲストの和田真彩さんと伊藤かりんさんを迎えるっていうところで、じゃあ今日のゲストは和田真彩ちゃんと伊藤かりんちゃんですって言ったら、まあ普通さ番組の演出として、ね、2人が参加してる楽曲がサビから流れるみたいので、あこんばんはみたいな感じで、あいらっしゃいみたいな、まあアイドリングとか始まる BGM ってあるじゃないですか。でもちろんそうやって台本に書いてましたで、和田真彩さんと伊藤かりんさんですって言ったら音が出ない、まずパッて見たら副長が慌てふためいてる、で挙句の果てに香川が打ったのがファンファーレあとあと聞いたら副長では伊藤かりんさんですっていう風に言って呼び込んだ瞬間に船崎があーって言ったらしいの、曲準備するの忘れましたって曲準備するの忘れました、これが負の連鎖ですさらにですけども、まあ早い段階で気づいたらしいんですけど、その後ぐらいに、まあ香川がもしかしたら副長の方で他にも何かミスがないか確認し始めたのかもしれませんけれども、清水さんの番組っていうのは毎回、日本放送の9階にあるベランダに出て最後エンディングでお天気を伝えるというのがレギュラーなんですけども、まあ、それはそれでやっぱり何らかの中継機材が必要で、毎回それはミキサーの若葉が、準備をしてるんですけれども、まあ、そこでちょっとやっぱ副長の方引き締めにかかった、他にミスがないか確認し始めたらしいんですけども、なんとですね若葉が、中継の機材を準備するのを忘れたっていうごめん天気の準備してねえやっていうこれまた負の連鎖負の連鎖が起きてるんです。ここまでみんな一人一ミスしてるんですけど、石川ちゃん今のところまだミスないように感じになってますよね。ただ石川ちゃんもミスしてるんです、怖い何かというと、 しんさんのコーナーで妄想相乗り名場面っていう、コーナーがあって、そこで和田真彩さんがよくゲストに来てくれて跳ねてるっていうのがあって、まあ、今回ちょっとスペシャルでやろうみたいな感じになってて、でそれはそもそも4時の時報明けのゾーンぐらいのところで、予定されてたんですけれども、しかしその前から薄々気づいてたんですけど、今回まあ、新しく来たメールっていうのとキープしてるメールっていうのがあるんですよ。山がそのコーナーの山にしてるんですよ、メールを。で3時45分過ぎぐらいからかな、新しく来たメールの山が見当たんねえなっていうあれおかしいなと思ってて、でこうやって調べてるんですよ。 CM 中とかにこうやって見てたんですけども、ですね、和田真彩さんっていう子、僕たちはすごく愛しててすごく好きなんですよ。まあ、どういう子かっていうと、簡単に想像していただければ分かるんですけども、乃木坂における鈴木奈々さんだと思ってもらえればいいと思いますまあものすごく元気のいい天然で、で本番中とかも和田さんが急に僕の方を見て助けてくれみたいなのをするから、何かな、どうしたんですかってこっちも目で訴えると、振り仮名を振ってくださいって来て、どこにかなと思ったら、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコムっていうメールアドレスに振り仮名を振ってくださいっていう助けてくれっていうのが来てあ、そかそか、この子は振り仮名振らないと読めないタイプの子なんだと思ってヒヤヒヤすんなこの子って思いながらやってたりしてると見当たらないわけですよ、メールがで、キープのメールは見つかってっからコーナーできることはできるんだけど、新着で新しく来たやつが手元に見当たらねえっていうところで、いろいろ探しながらやってて、とりあえずキープのメールできることはできるから、まあ別に問題ねえっていう状況の中で、まあ4時台のそのゾーンに入ったんですよ。で、まあ、香川の方から、トークバックっていう、まあ指示、まあインカムみたいなもんね、インカムみたいな方から、俺があたふたしてるのなんとか香川も気づいてるから、石川さん、もしかしてメール見当たんない系ですかっていう質問が来たんだけどこれがさ、インカムだと、イベントのインカムだとこっちから返せるんだけど、ラジオのインカムは返せないのよっていうと伝えられないのよ。正確に言うと見当たってはいるのよ、キープのメール新着のが見当たらないだけでコーナーはできちゃうのよこのままっていう状況が伝えられないっていうミスを石川ちゃんもしてましたとにかくね、やめた方がいい、疲弊することは
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎、 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
CVMACDC みたいに言わないよ。
M編の変なが超でかいんだから。
石川
おまっブルンの
インサイドライブ。
まあまあそんな感じでですね、まあ忙しい日々に石川ちゃんはもうこれで一段落ついたと思って、まあ本当もう今日からというかもう来週からはですね、粛々とレギュラーをこなすだけでですね、年末までいけるんじゃないかっていうような状況になってるわけなんですけども、なんていうんですかね、人間って怖いなっていうか思うのは、なんか知らないうちに人に対してイライラさせてることってあんだなっていうありまして、前も話しましたけど、日本放送はなんつうんですか、今年の春ぐらいからああいうのなんつうの、アドレス、なんとフリーアドレスっていうんですか、フリーアドレス化といいまして、おのおのにデスクはありません、その代わりまあ図書館とかのイメージですよね。みんなのために机が用意してありますんで、それをご自由に使ってくださいっていうような感じになったんですよ。で、 まあそうですね、2人掛けの机から、まあ、4人ぐらいでちょっとミーティングできるような机とかまでいろいろ何種類かあって、それがまあ10択ぐらいスペースの中に並んでる、10択から12択ぐらいかな並んでるっていうような状況で、そこを自由に使ってくださいっていうことなんですけども、まあ、前々から言ってるようにそこはですねパブリックなスペースなわけなんですよ。みんなの共用スペースにもかかわらず、まああのまあうんまあ、僕もやってるんで何とも言いませんけども、まあ、特に香川はひどいのは忙しくなってくるとそこに荷物を出しっぱなしにしたまま家に帰るつまりこれは、河川敷を占拠してブルーシートで家を作ってる状態なんですよまあお店を広げてるっていう言い方をしてるんですけども、まあ、僕もやります。忙しくなってくるともうパソコン、もうなんあの心境はなんだろうな、パソコンしまうのもめんどくせえっていうか、もう疲れてっからその重い荷物の入ったリュックを持って帰るのがめんどくせえっていうか、明日もすぐ来るしみたいな状況が続くと不法占拠が始まるわけなんですよね。でまあまあそういう不法占拠いけないなと思いつつもやってしまうわけなんですけども、あの前ディレクターの三浦っていう、まあ、あのデブの男がいるわけなんですけども、あいつが確か10月ぐらい担当してる岡村さんのオールナイト あのイベントとかあったりして結構忙しそうにしてた時期に、あいつ何を考えたのか、忙しいならちょっと頭おかしくなっちゃったのかなと思ったんですけども、その共用スペースにあるその10択のテーブルになんでか分かんないけど手作りのカレンダーを置き始めるっていうわけが分かんない行動をし始めたんですよ。しかもあれですよ、なんか厚紙をなんつ二等辺三角形に折って、その三角形の面のところにどこからプリントアウトしてきた10月と11月のカレンダーを貼ってあって、それをこう置いていろんな机にあいつが手作りで作って置いてったわけですよ。でこっちも忙しいじゃないですか。でまあその不法占拠してる状態になってくると、まあ、荷物も机の上に置くのものが増えるわけですよね。2人掛けのテーブルを正直言うと1人で占拠してるような状況になるんですけども、そうなると非常にその三浦の手作りのカレンダーが邪魔くさいんですよねで三浦のカレンダーを見るたびに、こいつあいつマジなんで余計なことしたんだよってイライラしてたんですよ。でなんなら物が当たってカレンダーが落ちたりとかして、それ拾ったりとかしなきゃいけない、拾う義理もないんですけどあいつが勝手に置いたもんですからこれはでこんマジ邪魔くせイライラするわと思ったけど、まあそれは俺が本当イライラしてるだけでやって、みんなは多分三浦がね手作りでカレンダー作ってくれたことを喜んでくれて役に立ってんだろうなって思ってんたわけですよ。したらこの前三浦が夜中に怒っててどうしたの三浦っつったら、僕が作ったカレンダー10個中5個捨てられてたんですよみんな思ってたんだよカレンダー邪魔だってもう作り直さないと、いらない作り直さなくていい、全部捨てろ全部捨てろお前の作ったカレンダーがどれほど人をイライラさせるか分かるかってあいつ何なんだろうな、急にカレンダー作り始めてもう完全に頭おかしくなったなと思ったもん俺あまあそんな中メールでもいつ紹介しましょうか。まあ我々の業界はそんな感じですよ。21時間労働とかあるっていう状況ですけれども、江東区、東京都江東区毛利番組の中でよく働き方改革のお話が出ていますが、私が勤める製薬会社ではここ数年働き方改革のことをすごく言われるようになりましたと。土日祝日年末年始お盆休み以外に18日間の有給休暇を取得するよう指導されています。土日はもちろん休み、祝日も休みで、年末年始も休みで、お盆休みも休みだけども、それ以外に年間で18日有給休暇を必ず取れと。有給休暇を消費しないと上司の査定に響くようで、毎月有給休暇取得状況を提示され消化するように言われていますと。休みを取れることに体が馴染んでしまい、仕事の日頃の仕事のモチベーションがだだ下がりですと。あー分かんなくないな。うん、休めちゃうとね、 うん、働き方改革って言葉や響きはいいですがダメ人間増えていくように感じてますと。あー、これ分かんなくないな。うん、休みを取ることに慣れてくると休めなくなることに慣れなくなってくる、帰り道は遠回りしたくなってくるっていうはー、でもあれでしょ、まあいつからか分かんないけど、有給を消化しないと罰金になるんでしょ知らなかったバカいやお前なんか多分罰金だよ夏休みも取ってないじゃん今年。いや罰金ですよ、君はもう罪人なんですよ君はらしいよ、なんか近々、まあ、今年度か来年度か分かんないけど、有給消化しなかったことによって罰金が発生するらしいよ。いや普通、いや俺もさ聞いておかしい話だなと思ったよ。普通だったらさ有給消化してねえから金くれよっていう話じゃん。違うんですよ、罰金を払うんですよ。違う、お金を払って仕事をさせてくださいっていうお金払うから仕事させてくれっていうおかしな世の中になるみたいですよじゃあみんなどうな、みんなの会社とかどうなってんのかちょっと聞きてえな。バイトとかもそうよ、どうなんだろうな。
Bサイドユアライフ。